実に全ての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。主の祈りを共に捧げます。主の祈りは主の祈りにしたという感じでございますので、お待ちください。どうぞ立ち上がりながらお待ちください。主の祈りは天に成し抜く我らの父へ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を知らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お座りください。聖書を読み出します。本庁はイザヤ書45章4節から7節でございます。キリアン聖書の1135ページをお開きください。イザヤ書45章4節、私のしもべヤコブのために、私の選んだイスラエルのために、私はあなたの名前に称号を与えたが、あなたは知らなかった。私が主、他にはいない、私を置いて神はない、私はあなたに力を与えたが、あなたは知らなかった。日の昇るところから日の沈むところまで人々が知るようになる。私の他は虚しいものだと、私が主、他にはいない。光を作り闇を創造し、平和をもたらし災いを創造するもの、私が主、これらのことをするものである。ルカによる福音書8章26節から39節をお読みいたします。新約聖書の119ページをお開きください。ルカによる福音書8章26節、一行はガリラヤの向こう岸にあるエルサレムの地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取り憑かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につける家に住まない墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながら悲鳴し大声で言った。糸高き神の子イエス、構わないでおけ、頼むから苦しんないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取り憑かれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れの絵と駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、ベニオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊も底なしの土へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでそのあたりの山でたくさんの豚の群れが餌を漁っていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスは嬉しいになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖に流れ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出して亡くなった人が服 服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。内壁を見ていた人たちは悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第の人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに言った。彼らはしっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは手に取って帰ろうとされた。悪霊を追い出してもらった人が音もしないとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。開会記録をお捧げいたします。恵み深い死なる神よ、すべてのものを作り、これを保ち、それを定められる尊い皆をあがめます。すぐに主がそれぞれのところで恵みを与えてくださったことを感謝いたします。誠実な朝、私どもをこのところに集めてください。礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。私たちは悔いとは罪を犯し続ける罪人である。あなたの前に出るに値しないものでありますが、御子イエス・キリストの家に罪がいません。あなたを知り、崇めることのできる幸いを感謝いたします。今これから本部先生を通しまして、あなたの祈りを聞こうとしております。語ります本部先生の器を清め、あなたの御言葉が大胆に語られますように。また聞く私どもの固まらない心を砕いてください。あなたの言葉を心から受け入れることができるようにさせてください。今世界中で多くの困難な状況、圧政の状況の中にある方々を思います。特に山の中で苦しんでいる方々、平和の日には速やかに戻りません。苦しみの中にある方々に慰めがあります。今年1年間、島田教会が万能になったことを感謝いたします。来年、新しい牧師のもとで良き歩みが、宣教の歩みができますように。またこの時代のこのキリストの教会を立て上げさせてください。そのために私たち一人一人が信仰で支えられ、慰められ、主を明かしするものとして豊かに導かれますよ。今、時を同じく開かれようとしている各地の集会を行います。特に御言を取り継ぐものをどうぞあなたが帰りに来てください。今、この教会に出席できないものに、私たちと同じ御言葉の恵みに預かせてください。病床にあるもの、苦しみの中にあるものに、速やかにあなたの豊かな慰めと平安が与えられますように。主イエスキリストの御名によりお願いいたします。アーメン。賛美歌115番をお願いいたします。お立ちください。 私たちの信仰の心からである人信条を共に人信じる。我は天地の作り主、全能の主なる神を信じる。我はその一人の我の主イエス・キリストを信じる。主は聖霊によって生まれ、乙女マリアに生まれ、ドン・キホーテからの子に苦しみを受け、十字架に捨てられ、死に生まれる。黄泉に至り、三日目に死人の宇宙に蘇り、天に昇り、全能の死なる神の身に立ち上がり、賢いに鍛えて、生けるものと死ねるものとを裁き回る。我は聖霊を信じ、聖なる構造の腐敗、聖なる間違い、罪の許し、体の蘇り、とこしえにお話を信じます。アーメン。お座りください。解放されたときの表現で、本部の先生よりこの言葉を取り出しをいただきます。
今朝もご一緒に主の御言葉を聞きましょう。今日の聖書、このルカによる福音書8章のこのまずのところの22節では、主イエスが弟子たちと一緒に湖の向こう岸に渡ろうとして嵐に出会った話が書かれています。そのようにして渡った湖の向こう岸、ゲラサ地方の受ける話が今日のところに出てまいります。ガリラヤ湖の西側がガリラヤ地方と申しまして、主イエスはそこの町や村を巡って御言葉を述べ伝え、多くの病人の病を癒しておられました。その中でも拠点とされていたのはガリラヤ湖の北の岸にある町カファルナウムでした。船に乗って漕ぎ出したのもおそらくその近くだろうと思われます。そして湖を渡ってたどり着いたその向こう岸、ゲラサ地方というのはガリラヤ湖の南東に広がる地域となります。この地域はギリシャローマ文明の影響を受けた町が10もありまして、ゲラサもその一つであります。当時この地方は文明の進んだいわば先進的な地域だったということができます。そこはユダヤ人たちが多く住まうところではなく、異邦の地、異教の民が住む地域でありました。主イエスと弟子たちは突風を受けた苦しい船旅を経て、いわば異教の地、外国に降り立ったということができます。そう考えてみると、この時主イエスと弟子たちの一行がその土地の人々にとってどのように見られていたか想像できます。ある日突然船に乗ってやってきた見知らぬ人々を迎えた。この土地の人々は、いたこの人たちは何者で何をしに来たんだろうかと好奇の目で見ていたに違いありません。そのように好奇の目で見ている多くの人の中で一人の男が近づいてきたのです。27節でイエスが陸に上がられると、この町の者であふれると取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず家に住まない人を住まいとしていた。また続くところでは、この人は何回も汚れた手に取りつかれたので鎖でつながれ、足かせをはねられて監視されていたが、それを引きちぎっては船に乗って姉の家を取り立てられていたとあります。服を着ないで裸で墓場に住んで、鎖を引きちぎるほどの力で暴れ、姉もさまよっていた。誠に に凄まじい姿です。私たちがこのところを見ますと、この人は大変重い病にかかっていたんだろうと想像します。しかし聖書はそのようなことには関心を持たないんです。この人は服を着ることも家に住むこともできませんでした。このことが表しているのは、この人は人間関係を保って生きることができなかったということです。まあ、世間において常識とされる人間関係が保てない、だからこの人は墓場を住まいとしていたわけです。墓場というのは死者の住むところです。生きている人はめったにそこに足を踏み入れます。つまりこのことも、この人が生きている人間との関係、交わりを避けてここにいるということを表しています。墓場に住むなどというと怖いなと私たちは考えるわけですけれども、この人にとっては生きている人間と関係を持つことの方が怖かったんだと思います。そして人々はこの人を深いでつないで足かせをはめて感心いたしました。それはこの人を人間社会の秩序の中に何とかつなぎ止めておくための手段でありました。そうしないとこの人は周囲の人々を傷つけて秩序を破壊してしまう。それをさせないために人々はこの人を縛りつけて自由を奪って監視する。しかしこの人はその鎖を引きちぎって足かせを壊してしまいます。この人は社会の秩序や人間の決まり事の中に身を置いて生きることができないのです。その後束縛を振りほどいて、そこから逃げ出してさまよう、そして居場所は人のいない荒れ野ということになります。さてこの人が主イエスのところにやってきたのです。主イエスは名前をお尋ねになりました。ラナというかレギオンと、そう答えました。まあ、このレギオンというのはローマ帝国の軍隊における軍団を意味する言葉です。その一軍団には6000人兵隊がいたと言われています。ですからそれだけ多くの悪霊がこの人に飛びついていたということでしょう。ここでよく考えてみると、イエス様と対話しているのは表向きは男の人ですが、実際はこの人に飛びついている悪霊と主イエスが対話をしているわけです。28節にもこう言われています。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでし。そう訴えているのはこの人というよりは、この人に飛びついている悪霊がそう言わせております。これ悪霊に取り憑かれている人はどうなるかということが印象的に語られているということになります。本当ならイエス様、どうか私に取り憑いて苦しめるこの数多くの悪霊を追放してくださいと言いたいのに、その力でいるのは割と高い神なのか構わないで、頼むから苦しめないでほしいというのは、まるで正反対のことです。悪霊がこの人の心と言葉を支配しているのです。悪霊はこのように私たちを支配し、私たちの本心ではない言葉を語らせます。考えてみると、私たちの自分の本当の思いがよく分からずに、そうではないことを堂々と語ることがあるのではないでしょうか。自分の本当の思いが何か、自分が本当に願い求めているのは何なのか分からなくなってしまうのです。この人の中にレギオンと呼ばれるほどの多くの悪霊が飛びついているというのも、そのようなことを表しているのではないでしょうか。さまざまな違った悪霊に支配されていて、いろいろな思いが自分の中に混じり合って存在していて、悪霊がこの思い、別の時には違う思いというのに主人に動き回されてしまう。思いや言葉や行動が一つにまとめられていない、引き回されてしまう、そんな経験を私たちもすることがあるかもしれません。悪霊はそのように私たちにいろんな思いを与えて、あっちへこっちへと引きずり回すことによって私たちを支配しようとしている。その力は情報化時代と呼ばれる今日、ますます強くなって にいろんな情報に振り回されて、欲望を刺激されて、自分が何を求めているのか分からなくなってしまう。自分がこうしたい、こう行きたいと思ってあるのではなくて、例えばマスコミの情報によって自分の欲しいもの、したいこと、生き方までも示されて、それを自分の願いや思いと勘違いして右往左往してしまう。これはまさに多くの悪霊に取り憑かれているということができるのではないでしょう。この人は主イエスがこの地方にやってくるとすぐ主イエスのところにやってきたのです。悪霊の方から主イエスのところにやってきました。悪霊は主イエスがどういうお方であるかを知っています。悪霊は主イエスが神の一人子であるということを知っているのです。だから構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしいと言っています。それは29節にあるように、イエスが汚れた霊の男から出るように命じられたからであるからです。悪霊は主イエスが神の子であって自分たちを追い出して人々を解放する救い主として来られたことを知っています。そして自分たちが主イエスには到底かなわないこと、主イエスが自分たちを滅ぼす力を持っておられることを知っています。ではそれを知りながらなぜ我が我がやってきたんでしょうか。これはそうせざるを得なかったんだろうと思います。それこそ主イエスの神の子としての道からであります。悪霊は主イエスを無視することはできないんです。霊によって応募しているほどの悪霊の集団も主イエスに立ち向かうことができるに最初からいわば特殊の旗を挙げている。彼らがついて願うことができたのはこの人から追い出されるときに底なしの淵へ追放されるのだけをなさらないでほしいということでした。そこで悪霊たちはちょうどそこにいたたくさん豚の村の中に住むことを許してほしいと願いました。主イエスの許しなしには悪霊は何もできません。主イエスがそのことをお許しになったので悪霊たちはこの人から出て豚の群れの中に帰り込みました。すると豚の群れは崖を下って湖に流れ込み溺れ死んでしまったということです。主イエスは豚の群れを用いてこの人から悪霊を追い出して悪霊どもを滅ぼされたのです。この人は主イエスによって悪霊から解放悪霊から解放された人は35節で服を着て証人になってイエスの足元に座っていることができるようになります。この服を着てという一言にこの人が正常な人間としての社会生活と人間関係を回復したことを示しています。この人が与えられたイエス救いの中心は人間関係が回復されたということだけではないのです。イエスの足元に座っていることこそがこの人に与えられた救いの最も重要な点です。主イエスの足元に座る、これは主イエスの御言葉に耳を傾けるということです。この人は主イエスの足元で主イエスの御言葉に耳を傾けるものとなります。そのことによってこの人は証人になったのです。それまで心がバラバラに分裂していろいろな思いや情報に振り回されて自分の本当の思いが何かも分からなくなって自分の語っている言葉が自分の言葉なのか悪霊の言葉なのかも分からなくなってこの人が自分を取り戻したんです。自分の本当の思い、救いに基づく自分の言葉を語ることができるように、いわば自分という人間の軸が定まって一本の筋が通って自分が自分であることを受け止めて歩くことができるようになっています。私たちは今こうして礼拝に集まっていわば主イエスの足元に座って御言葉を聞いています。この御言葉は私たちに天地の造り主である神様が私たちを罪の支配から解放するために一人をイエス・キリストをお使わしくださったことを語ります。そしてその救いが主イエスの十字架の死と復活 御言葉が私たちに告げ知らせてくださいます。この恵みの御言葉、主イエスキリストによって与えられた救いを告げる福音を聞くことによって、私たちは神様に愛され、罪を許され、支えられて生かされている自分を見出すことができます。このことによって私たちは本当に自分を取り戻すことができるのです。自分という人間の軸が定まって、一歩の主だと自分が自分であることを本当に受け止めることができるようになります。そうなってこそ私たちは他の人との関係を保つことができるでしょう。人間関係を正常に保つことができるようになるのです。しかしその動くべき救いの出来事を見たゲラサの人たちは、皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエス様に言います。37節で、彼らはしっかりお少年に取り憑かれていたのであるからです。彼らは一体何を恐れたのでしょう。悪霊に取り憑かれ、正常な社会生活を送れなくなっていた。彼らの仲間が正気になって普通に生活できるようになったわけです。何も恐れることはないし、むしろ大いに喜ぶべきことでしょう。彼らが恐れたのは、仲間が飼っていた豚の群れが一斉に湖に流れ込んで溺れ死んでしまったことによるのではないでしょう。豚の群れが一気に死んでしまうというのは、彼らにとっては大変な損害なわけです。このことが繰り返されたらたまらないと思ったのかもしれません。この豚の群れの犠牲は、一人の人が悪霊の支配から解放されて救われて正気になるために必要なことであります。しかしここで私たちはもっと大切な一つの犠牲を思い出さなければなりません。私たちが罪の支配から救われるために、主イエスキリストは十字架にかかって死んでくださいました。神の一人子である主イエスがその命を十字架の上で犠牲として捧げてくださったことによって、私たちは罪の支配から救われたのです。ゲラサの人たちは豚の群れが大量に死んだことによって、一人の同胞に取り付いていた悪霊が滅ぼされて、この人が救われたことを目撃したのです。彼ら仲間が救われたのを喜ぶよりも、自分たちの財産である豚が一気に大量に失われたのを見て恐ろしくなりました。一人の人が救われるよりも、自分たちの財産を失われることを恐れた。そのような人たちは主イエスの救いを恐れるようになってしまいます。主イエスが救いの御手を成し遂げられることによって、まだ自分たちの財産を失われてしまったなら、そうは言うと頼むから自分たちのところから出て行ってくれないか、そう願うようになってしまいました。しかしそれは先ほどの出来に取り憑かれていて、構わないでくれ、頼むから苦しみないでほしいと主イエスに願っていた時の言葉とよく似るものとなります。今度は彼らこそ悪霊の支配に置かれていることになるのではないか。本来の姿、まことの神の使わされた救い主を求めるのではなくて、自分自身の思いにとらわれて救い主を遠ざけようとしてしまう、悪霊の思いに支配されることになるんです。私はこの主イエスによって多くの悪霊を追い出していただいた人が、主イエスにお供したいと願ったの主イエスがいいお返しになったという結びの言葉を非常に心温まる思いでいつも受け止めます。自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は主イエスの言葉に従って立ち去り、主イエスが自分にどんなことをしてくださったか、人々との交わりを抱き、生きた人間がいるところにいることができないで殺害しかなかったものが、主イエスに救っていただいて、今度は自分の意思で自分の足で、この自分に示された神様の深い憐れみ、恵みの御業を告げ広めていったんです。今までは自分にしようと思ってもできなかったの、今度は自分から最も良いこと、自分に示された神様の最も良い知らせを告げ広めることができるようになりました。これこそが今日旧約の言葉として聞いて、イザヤ書に言われていたこと、 私が主他にはいない、私を置いて神を思いと繰り返し繰り返し語られていたあの恵みの言葉であります。そのことを真に覚えることができるという神様の救いの恵みが示されているのです。最近の世の中の出来事を見ると、本当に信じられないようなとして言いようもない。事件が度々起きます。人が人を殺してしまう、しかも極めて残忍な方法で殺し、その理由についても私たちは到底理解できないような、そのことを報道されていることに気づくだけでも、まさしく現代が悪霊に取り憑かれているのではないか、人々は悪霊の支配のもとにあるのではないかと、そういういたたまれない気持ちには私はいつもなります。しかしそれは他人事ではないかもしれないと、もあんまり改めて思わざるを得ません。私たち神様の救いの中を歩む者として、いつも神様の救いと恵みの導きをせずに祈り願っていきたいと思っています。そして神様が私にしてくださったことを感謝を持ってことごとく多くの人に話して聞かせることができるようになりたいと、聖霊の導きを心から祈っております。ご主にそのような道を歩んでいきましょう。お祈りいたします。神様、私たちに表してくださった大きな救いの恵みを、私たちが多くの人たちにことごとく語り伝えることができますように、一人一人と共にあって守り導いてください。そのようにして多くの者たちがあなたに救いを仰いで、あなたのもとに立ち返ることができるように心から祈ります。感謝と願いの大祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメンです。
賛美歌の452番をお捧げいたします。お出しください。 次の母ちゃんに。
愛するイエス様、皆を賛美いたします。本庁私たちを木村教会の礼拝の場に招いてくださり、人が死ななくと共に招いてくださった点を感謝します。今年も最後の礼拝になりましたので、どうか新しい年の礼拝においても多くの方が、それでも多くの方が篠原教会の礼拝の場に共にする一層を賛美できます。その時を与えてください。今の中で本当にニュースも多く、私たちの身近にも迫っておりますけれども、どうか皆さんのウイルスからのお守りと信仰と平安を望んで導いてください。ただいま支えましたものは、皆さんから頂いたものの一部ですけれども、これをともにこの願いと祈りを主イエスキリストの皆を通して御前に確認いたします。
アーメン。正月27日を賛美して本日の聖霊に祝福をいただきます。お出しください。 1月2日は静岡教会協力牧師の橋本先生で飲む話です。礼拝後にですね、そして役員会議を実施したいと思います。宮本先生の祈祷会はですね、30日の木曜日に、今年最後で、午前10時半からありますので、どうぞご出席ください。それと、同一時刻祈祷会ですね、毎週土曜日の午前9時です。牧師就任に向けてご討論ください。この牧師その就任に向けてですね、いろんなこと、牧師会の所長も含めてですね、いろんなことがありますので、どうぞご覧いただきたいと思います。礼拝ではマスク着用、賛美歌の時間のみ、礼拝前の礼拝で、窓の扉、開放で礼拝を守りますので、よろしくお願いします。あと、松永さんにですね、酒粕を持ってきてくださったそうですので、どうぞお帰りにですね、持ち帰りいただきたいと思います。そしてですね、このマイクのことなんですけれども、マイクがですね、ちょっとアンプの不具合があります。で、このアンプはですね、かなり専門的な方をお呼びしなければいけなくてですね、ちょっと時間がかかりますの でこのマイクはわりに音が入らないとあったんですけど、音量を上げるとすごい共振してしまう状態ですので、どうぞしばらくですね、マイクが不具合であることはご了解いただきたいと思います。今年最後の礼拝でございます。この1年の参加ありがとうございました。どうぞ良き年をですね、お迎えいただきたいと思います。